オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。11月9日日曜日でございます。第490回でございます。まあ、キリがいいっちゃキリがいいですけど、490回でございます。6時17分夕方です。はい、やってます。あ、ツイキャス見ようと、あ、おったっけ。あ、でもやっぱ全然酔っ払って気づいてないわ。あ、そうです。まあ、今ツイキャス生中継やっております。はい、そ、あの増地下インウベ、うちで桃屋オルネポ5店3次会朝4時まで、ツイキャスアーカイブは残ってないですけどね、なんか残っちゃいけないらしい、ここだけの話大会みたいな。もうでも全然俺覚えてないんだよ。覚えてな、楽しかったし、なんか言われたらそうかもしれないぐらいやけど、あんまり思い出せないという。飲みすぎたから、二日酔い、そんな感じでございます。あ、でも490回、今年の何回あるなと、多分1回2回3回4回5回6回、まあ7回ぐらい取れるから、500回は来年か。来年順調にいけば2月までには、1月の間には500回いくんじゃないですか。500回、まあでも、まあ、実際はね、700回を超えてるんで、もう800回に向かってるんだよ。ゲスト回とか自他戦とか含めるともうそんくらいやってるんですけど、この通常回、レギュラー収録はもうすぐそれぐらいと。週1回やって休まなければもう600回ぐらい行ってるはずなんですけどね、多分ね。年間50は行くんで、ということです。はい、ということで、波平さんグッズ最終便、ちびころちゃんが届きまして、ツイキャスでご覧の皆さん、この見えないよね、見えないよね、光当てると全然見えないよね。これさ、X でもあげましたけど、なんかね、このへそのケースみたいなのに、このケースに入って、やってきまして、もうだ、我が子ですね、これでね、スタジオにおります。はい、生まれました。はい、ちびころちゃん、これをいろんなところで、でもハッシュタグリラックスどうぞで投稿しましょうみたいに、リラックスどうぞで検索すると、インスタはそんなないけど、 X だと波平さんのリラックスどうぞがいっぱい出てくるかなっていう感じですけど、っていう感じですか。この前、ロフト、新宿ロフトのロフトつながりの何かのところで、バンドの20周年記念のイベントに波平さん出てて、ちょこっとなんかインスタのストーリーかなんかでアドリブでおめでとう言いながら歌ってるやつ、すごいパワフルに弾き語りで一人なのにバンドみたいな感じの迫力でやってたのが、ちょっとチラッと動画が見ましたけど、はあ、あ、次絵と歌ってんでしょ、いい夫婦の日のね、11月22日かなんか東京であるんでしょ。はあ、そう、今東京ついてますね。で、ゾチカ、エキゾチカがこの前うべきましたけど、今度11月、ライブハウス CB 25周年記念で、11月に、これいい夫婦の日や、これも。おつみさんの投稿がさっき出てましたけど、オルネポアカウントでも、リポストしましたけど、いい夫婦の日に25周年記念で、多分これはブッキングっていうか、何バンドかの中の一組だと思うんですけど、その後12月、1ヶ月後か。12月19日に東京、渋谷ギルティ。で、その翌日が荻窪クラフト、クラブドクター ワンマンらしいです、荻窪で。だから、東京近郊の皆さんはね、見れますよ。で、アルバム、美しき果てのレコ発でもあるという。ぜひね、はい。で、CD、4枚、送りたい人に送るシステムで、勝手に発送しましたんで、届いた方は、あさってぐらいに届くっぽいですけど、郵便局の人の話じゃ、あさってぐらいポスト見ていただければ、届いてるかもしれないという、大選抜された4名様、喜びと、拡散と、あと僕に対する、お褒めの言葉、大賛辞じゃないです、悲惨な話だよね、素晴らしいというのをね、入れていただければ。でそれを聞いてライブハウスに足を運ぶ、実際のライブ東京もあるし、まあ福岡もあるしということで見ていただければいいんじゃないですか。何回か聞きましたけど、やっぱすごい進化がすごいね。で、桃梨の次元さんの曲も、元エキゾチカであり、ヤンキーズでありの、パーシーズムでたまにやってる S 石くんの曲もいいし、ビアンコネロのポガくんの曲もいいし、あとトム・クローズの東健介の曲もいいしね。木月敏郎の曲も2曲入ってるし、あと残りベッチさんの曲やし、まあ、しかしはもうベッチさんですかね。いいっすね。良くなっております。良くなっておりますっていうか、進化してるね。まあ、演奏もね、バリエーションが、引き出しが増えたという感じもするし、ベチさんの歌がもうなんか別人級に、どんどんサイヤ人になったんかな。悟空がサイヤ人になったみたいな、強かったのにもっと強くなったみたいな感じがするし、すごいね。こういう、まあ今 CD がね、あんま作らない時代になって、配信ばっかりになってきてはいますけど、CD はやっぱあったらいいね。まあサブスクもね、解禁していくといいんでしょうけど、まあこの音源が溜まればそれもいいんじゃないかと思いますけどね。という、まあめでたいっちゃめでたいしな、ちびころちゃんも、生まれ、どっちかの CD も生まれと。そしてあれ、来月我が町近所に吉野家がオープン。どうも徳光和夫です。やりましたね。吉野家が、なんかね、パチンコ屋の跡地がさら地になってて、ずっとさら地になってて、何個もずっとさら地になってて、と。で、1年以上放置されてたさら地に、基礎工事が入り、土台ができ、で、上物木造の建築が始まって、なんかコンビニなんかな、なんやろうなと思ったら、長男ブライアンが吉野家らしいよって、めてと思って、宇部の吉野家で検索したらオープニングスタッフ募集って出てたんで、おこれやと思って、近いとこにできるぜ、チャリでも行けるし歩いても行けるし酔っ払っても行けるし朝飯も行けるし、毎週吉野家な、これモーニング昼も朝昼兼用で散歩終わったら食べるってのもあるので、よくそのパターンでご飯食べることが多いんですけど、吉野家率増えると思います。やりました。紅生姜をもう毎週食べれるね、これね。肉1、紅生姜2。最近フードコートシステムなのがね、やりにくいんですけどね。新宿の駅みたいにテーブルに全部置いてあったらやりやすいんですけど、多分どうせフードコートシステムでしょうから、レジの横から出てきてお盆持って、それを後ろに置いて弁償が入れて水用意して、で最寄りの あの、USB ポートと電源のついたカウンターか、普通のテーブル席かに移動して食べるみたいなやつだと、で、終わったら下げに行くみたいなやつ、動線のギリギリのやつ、だと思うんですけどね。まあ、ドライブスルーもできるんでしょうけど、っていう。でも、まあ、吉野家、だからなんか、どっかの投稿で見たけど、復活らしいですね。上に吉野家がついにできるみたいな。小野田にしかないんですよね。よかった。よかった。な、近所スーパー、24時間スーパーもできるという噂もあるし、ますますね、土地の値段が上がるんじゃないですか。人口増えるんじゃないですか。知らんけど、っていう気もしております。はい。まあ、めでたい続きで、よかったな、っていうことでございます。よかったね。まあ、そんな、で、今日は、めでたい、また、これもめでたいになるんか、長女ブレンド結婚して、もう、生活を、拠点を移して生活しておりますけど、で、まあ、結婚式しないっちゅうんで、まあ、旦那さんの転勤族システムみたいなのは、まあ、地元にないし、拠点が多すぎてね、だからもうフォトウェディングだけするみたいな、写真撮影するみたいなのに、僕、行かんでいいかなと思ってたけど、いや、それは行かなきゃダメよって、妻ジェニファーに言われまして、行くことに、なってるんですけど、向こうの両親も来られるっていうことで、で、撮影を一緒にしましょうみたいな話になってるので、小綺麗な格好で来いよというミッションが、小綺麗な格好、だからジーパン、T シャツじゃないみたいな、まあもう、仙台なんで寒いんですけど、宇部の最低気温が、仙台の最高気温みたいな感じですよね、今見たらね。今日さっき地震震度4が怖っと思ったけど、だから、小切れな格好。で、今日、今ね、もうエディ・バウアーなき今、もう竹尾菊池かグローバルワークやったっけ？がどっちかなんですけど、かユニクロね。で、TK で、竹尾菊池で、なんかあったかいズボン、ストレッチ素材の、で、スリム。久々買ったのはスリムパンツ。なんか、足が、太くて短い足には、まあ、むずいやろうけど、なんか、パーティーちゃんの、スガちゃん最高ナンバーワン風なズボンみたいな感じ、僕は感じるけど、ジーンズではないズボンを買いまして、で、靴下もついでにそこで買い、で、なんか、インナーにしてはちょっとあったかそうで、ちょっと、無地やけど、編み込み模様みたいな感じのやつ、ヒートテックに頼りっぱなしでいかんで、寒いんで、その下にヒートテックをキーの、そのおしゃれインナーみたいなのをキーの、で、シャツをキーの、あったかズボンをそのストレッチ素材のスリムなズボンを履きの、で、春コートか、春コート、春秋用のコートがあるんで、それを着て、行けば、最悪、あと、薄いダウンベストを下に仕込めば、多分しのげるんじゃないかっていう。で、撮影の日以外で、まあ、2泊3日で行くので、そう、残りは、普通のあったかい格好っていうか、なんか、パーカーみたいなやつ、ナイロン素材のやつとジーンズがあればいいかな、みたいな、ズボン下はいるのかいない、いらないのかどうあれ最低2度とかでしょ今ね。えげつない。北海道もビビったけど。今、宇部が今日最高気温20度でしょ最低気温15度でしょで、仙台、東京14度10度、仙台8度14度。だから、最低が最高だもんね。怖って思うっちゅうね。のがある。それに逆算して、だから、まあ一応、そうやって物を、あとお土産とかも買わないかんのやけど、一応、だから洋服をこれで揃ったんで、あとは、なんかそれっぽい襟付きのシャツの、あんまり砕けてないやつが何枚か候補があるので、それをどれかを着て、みたいな、感じかな。 靴はまあスニーカーでもいいやと思うけど、また両親と、東京の顔合わせの時も撮影した、今度はちゃんとフォトスタジオでの撮影になるっぽいので、6人ショットか。6人ショット、4人ショットとか、いろいろ組み合わせがあるかもしれんけど、お父さん小綺麗な格好で来てね、みたいな。スーツじゃなくてもいいから、みたいなのが。で、今日ちょ、たまたま LINE が来て、スーツとかで来ないよね、みたいなこと言われて、向こうのお父さんがスーツで来るのかっていう問い合わせがあったっていうんで、お父さんスーツのつもり、いやいやいや、小綺麗な格好って言われとったっけ、今、たった今洋服買ったところよ、って、あ、タイムリーやったね、みたいな。TK で買いましたんで、つって、ご安心ください、みたいな。大体、グッズの T シャツと、全身グッズになるので、T シャツ、ジーンズ以外は、みたいなことに、大丈夫かな、っち。まあ、そんな流れですか、そんな流れですかね。そんな流れですか。はい、あ。まあそんなです。まあ今後だからそんな感じの予定と、会社の旅行と、あと家族旅行と、今月は出事が多いんですよね。ということで。で、風邪ひきそうでしょ、今ね。妻ジェニファーの職場も流行ってるらしいし、インフル的なやつ。仙台が今インフル一番多いんでしょ。インフル銀座みたいになったでしょ。怖いね。今なんか、うがい薬が切れたんで怖いんですけど、なんか、まあ無事に、あとだから、あと、もう一週間二週間あ、でも今月ずっと健康じゃないといかんか。怖いね。ちゅうことです。はい。ちゅうことです。はい。愛子は、いい夫婦の日が誕生日か。愛子の、ファンクラブカレンダーが11月22日のとこが星印がついて、50って書いてあるけど、あ、50歳か、今度。21、16、17、19、20、21、50って書いてある。すごい。すごいね。すごい。あと、ライブのカレンダー予定も全部書いてあると。大阪、東京とかね。あ、こんななっとんだ。初めて気づいた。はい。ということで。よいしょ。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネポン。はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃江のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。第490回でございます。桃江のさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポン。はい、ということで、まあ、ぼちぼち、まあ、休んだり、休まなかったりやってますけど、あ、なんかでも最近あれやね、プスーンが、毎日配信し始めたね、なんか車、最新回はあれやったね、出勤、朝、撮っとった。まあ、配信することはいいことです。はい、どんどん、まあ、数、やるのが一番ですからね。何かしらどっかにすっぽり形が見つかるやつ試行錯誤っぽいですけどね、みたいな感じですよ。ということで490回サムですけど、皆さん風邪などひかぬようお元気で、さようなら。さようならじゃないわ。はい、それでは第490回よろしくお願いいたしまーす。
誰じゃう俺のラーメン食べたのは白いツバシャーニャーガッチャメン、地球は一つ割れたら二つ、ガッチャメンガッチャメン、アオ。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。
はい、ということでお送りしております。490回でございます。 BGM が鳴ると思います。そうで、ヒーローで思い出したけど、今日は残りちょっとだけ残ってたんですけど、伊坂幸太郎先生のフィッシュストーリー読み終わりまして、 4部作だったんですけどね、短編4つ面白かったなー。でその中のフィッシュストーリーの中でヒーローになりなさいっていう森山未来役会実写で言うと、ガッチャマンで思い出したけど、面白かったね。で本当だ、僕先週も言ったかな、あのポテチの尾崎のホームランも泣いたし、あのフィッシュストーリーであのパンクバンド、売れないパンクバンド、あのピストルズよりも早めに始まったと言われてるその設定の斉藤和義が作った曲なんやけど、もうイメージ通りの演奏曲調、いやなんかもう全部よくできてたな。面白い。で本当初めてなことだったんで、あの原作を読んでその実写になった映画を見るっていうの初めて。よく聞くよね、だからアニメじゃない、アニメ映画でも原作本を読んだとか、なんか映画の原作を読んで映画を見るとかっていうのをよくみんなやってるなと思ったけど、なんかその意味が分かったね、マジでね。あのセリフとセリフの間の心情が原作には書いてあるよね。なるへそってなるよね。ああこういう気持ちでこうつぶやいたとか、こんな意味でこういう表情でこういう動きをしてるけど、こっちはこう受け取ってましたみたいなのを、あれを演技だけだから、まあ、前回は先週も言ったけど、ああいいね。またこれ、またこの技を使うときは来るでしょう。あとはだから今、積んでる本がいっぱいあるんで、特にラジオ関係の、やつ、石井ちゃんのやつとかの、野島さんのやつとか、太田さんのあの、さよなら、さよなら人類じゃなくて何やったっけ、楽しき、幸せ人類やったっけ、笑って人類。あと、のりさんの皆さんのおかげですもあるしね。自助伝か。いっぱいね、読んでない本があるので、それも読みつつ、あとやっぱ、Kindle でまだ読みかけ、今日もちょっと1ページだけ読んだけど、Kindle もまた読み進めていきたいと。ちゅうことで。あと、脳年齢の改め、脳の、ミスキング、将棋のやつも面白いしね。っていう感じです。っていう感じで。ノブロック TV 今日朝メックした時に見たけど、あらも、最新回福留光穂とラランド西田の50いじり50ツッコミがめっちゃ面白かったね。あら、もう天才やね。あれコンビ芸やね。もうなるとね。福留光穂の、やっぱ頭がいいし、テンポがいいし、で、ラランド西田が頭がいいから全部それを返す感じの、いじりを、面白ツッコミで返してやっと1ポイントみたいなのを50回を最速でやる、最速っていうか第1回にしても25分ぐらいで達成してたとか言ってたから、めっちゃもうなんかマックで一人笑いをこらえながら見てたけど、おもろいねーっていう。そう、だから今日車をゲットしないと洋服買えなかったんで、妻ジェニファーを職場まで送らなきゃいけないので、朝雨降ってて花丸が散歩したくないっていうんで、朝8時前に職場まで送り届けて、そっから小野田のでかいショッピングモールがサンパークってのがあるんですけど、そこがオープンが10時だから、そこまで朝メックしながらコーヒーでも飲みながらご飯食べて本を読もうという作戦に、素敵よね。朝メックで、雨の朝メックで、読書をするおじさんちゅうやつ。で、それから、洋服を買いの、買い物 C のと。あ、で、ご飯を食べの買い物 C のと。で、フードコートにどんどんがあるので、あ、どんどんでまたカツ丼とうどん食うちゃろうを持って、11時半前ぐらいか。だから、まだ空いてるだろうと思ったら、フードコートはまだ、満員じゃないけど、6割型埋まり始め、もう今から12時に向かってどんどん人が流れ込んでくるぞぐらいなんで、まあ空いてるのは空いてるんですけど、まあ作戦通りかなと思ったら、いっぱいお店あるけど、どんどんだけ行列ができてて、他はそこそこ空いてる、すぐ注文できる感じだけど、どんどんだけがめっちゃ並んでるんで、もうやめだと思って、もう並ぶの嫌なんで、 これでな、うどん選んで、具材選んで、みたいなのはめんどくせえなと思って、そっから、で、風邪ひきたくないなと思って、フードコートでそんな子供たちやらないらわーってなってるところよりは、まあいいか、地上にグルメストリートみたいな、何店舗か料理屋さんがあるので、スタバとかもあるし、下、とんかつ屋あったなと思って、とんかつ食っちゃろうと、カツ丼とうどんと思ってたから、これとんかつ屋なと思って。で、とんかつ屋入って、座れて、こっち全然空いてて、一人ですけどって、二人掛けの席に通されて、座れたので、そこでトンカツ、食べーの、ロースカツ、定食みたいな。食べーの、で、ご飯おかわり自由です、みたいな。あ、自分で、ハマカツみたいな頼まないでも、自分で手に入るシステムで、キャベツの千切りも自分で取ってね、みたいな。サラダバーじゃないけど、キャベツがドーンと置いたら蓋がしてあって、みたいな。楽やなと思う。で、来たら、まあ、普通っちゃ普通。からしは、小袋みたいな、小分けになったやつを入れながら食べるみたいな。で、ご飯と味噌汁がついた定食のセットになっとるけど、漬物の写真がおしんこ盛り合わせみたいになってるのに、その実際は、キューちゃん、キュウリのキューちゃん、柴漬けかなんかキューちゃんみたいなのが、赤いやつが、1枚だけしか入ってない。1枚？え？多分、準備する人が、なんとなく入れて、で、なんか、1枚が半分に切れて、まるで2枚のように見えるんで、多分2枚か3枚入れろっていう指示なんだろうけど、1枚。まあいいか。そんなこと言ってもしょうがないかと思ったけど。でもなんか、ご飯おかわり中だ、最後、漬物が、大事な鍵を握るっていう、ご飯おかわり、税としては。まあいいかと思いながら。まあもういいか。もういいや。また気が向いたら来ますみたいな感じだったんですけど。で、まあそんな、そんなんで帰ってきて、帰ってきて雨も上がってて、そっから花丸の散歩に行きの、戻ってきの。で、収録の準備を始めの、ちょっと眠くなりの。で、妻ジェニファーを迎えに行く時間がキーの、で、今、みたいな、感じかな。キングダムだけみたいなだけもちょっと、時間が中途半端だったんで、収録するにも時間がないし、みたいな。キングダム面白いね。アニメね。もう、ほんと、単行本諦めたんで、まあ、今んとこ再放送みたいな気分で見てますけど、おもろいね。みたいな流れです。そして、あと、なんかね、長男ブライアンの友達にプロボクサーがいるんですけど、もう就職、大学生かな？もうだ就職するので、もう、ボクシングやめるっていう、最後の試合って言って、結構負けて強いんですけど、今度だから、来月、こっち、まあ去年も行ったんですけど、1年ぶりなんですけど、その、宇部で興行があって、そこのセミファイナル、で試合をするっつって、この前も無傷でバリ強くタイ人のボクサーボディ攻めでノックアウトしたんですけど、もうケロッと無傷やったっすよね。だって今回もやるっつうんで、あの時も試合前に彼だけそうな会場のみんなのいる後ろの方でえげつない音でミット打ち始めるっていう試合直前にバーンパチンパチンやってんな、お前すげえなみたいな。人間の手首って耐えれるんやろかっていう音がしてましたけど。あんなまた、あれすごいよねって言ったら、はい。なんか、まあ、ルーティンやし、パフォーマンスも込みでやってるんですよ、みたいな。すごいね、みたいな。あれ、あんまでも殴られたりしたらお酒飲めんやねって言ったら、そうなんですよ。あんまり、もうボコボコになったら飲まない方がいいんですけど、この前、去年の試合は無傷だったんで飲みましたけど、みたいな。やっぱそっか、みたいな。面白かったね、みたいなのが。で、この妻ジェニファーも初めて、ボクシングを。だから高校の同級生でもあるんで、なんか知ってる子が殴られるのは見たくないとか言ってましたけど、でも、意外にで、やからが多いしね、友達なのか、ボクサーなのか、ただの武闘派のヤンキーなのかわかんないですけど、そんなんかゴロゴロいる感じで、ああ、頑張れよみたいな人もいるし、で、子供もいてパパ頑張ってみたいな、パパボクサーもですね。で、血だらけで子供と、子供、娘さんとかちっちゃい子、どうするの？親父の血だらけの顔が近づいてきて。お父さん頑張ったねってなるのかわかんないですけど、そういうのもいろいろ見れるみたいな。音は違うもんね。やっぱ生で見ると全然違うよね。 本当にあのシュッて聞こえるもんね、あの息遣いっていうか、あのシュッて言ってるもんね。当たった時の音もすごいしね。そんなあのむごい感じはしないよね、スポーツとして見れる。まあ男だからかもしれないですけど、でも熱狂するのはわかるなと思って。で、でもそのプロボクサーの子も言ってたけど、総合格闘技みたいにリング上で寝技とか見にくくなることがないので、ボクシングはまず観客席から見てても分かりやすいというか、だから盛り上がるのは盛り上がる、盛り上がりやすいのかなっていう気はします。だから確かにそうやね。だから総合格闘技とかね、あと下手したらなんか海外でやったらフェンス、ブレイキングダウンもそうやけど、金網の中とかね、会場はもうビジョン見ることになるやろうけね、ある程度は見えるやろうけど、そう考えるボクシングってね、すごいなって思ったり、結構感動したもんな、迫力がね、熱狂する意味が分かったみたいな。女の子たちもすごかったしね、って思っております、で、そう、今週だから僕、X にも投稿したが、これも、ガスの資格を取るの出張に2日間行ってて、まあ、無事合格したんですけど、まあ、その、1日目が、で、2日目に試験、学科試験があるんですけど、まあ、簡単な学科試験じゃ簡単な学科試験なんですけど、ちゃんと聞いてなければ、聞いてれば答える。解ける。聞いてないとむずいっていうやつなんですけど、覚えることはいっぱいあるんですけど。で、その、おじいさんが、マスクをして、ピンマイクをして、喋ると。で、まあまあ大きい声喋ってるけど、なんか、ちょっともごもご聞きづらいっていうか、で、もう、なんとなくやけど、なんとなくで。で、ずっと。で、ここが大事ですよっていうところをこうチェックしながらずっと授業聞いてって。で、僕が40人中40番目っていうか、一番最後のエントリーだったんで、一番後ろなんですけど、あ、途中でも暑くなって、勝手に暖房のスイッチには触れないでくださいって書いてあるけど、もう休み時間にもう先生の目を盗んでパンパンパンって切ったっすけどね。全部で、エアコンのスイッチが教室の中に8個ついてて、天井にでかいやつが。で、22度の、自動風量で回ってるんですよ、4つの。多分8個とも回ってるんでしょうけど。で、僕の西側のガラス、窓際なんで、そのブラインド越しに太陽でガラスで温められて、どんな熱くて、更年期なんか知らんけど、僕だけ、みんな上着も脱がんと涼しそうに受けてる人が多いんですけど、もう、8時間ぐらいあるんでね、1日。ああ、ちょっと勝手に切って、セーフと思ったんですけど。で、一番前の真ん中の、ゴリラみたいないかついお兄ちゃんが、まあ、僕みたいな髪型っていうか、もう刈り上げに刈り上げてて。で、多分、みんな眠くなる。僕も眠くなってましたけど、うとうとする人ばっかり続出する中、午後なんか特にそうですけど、その、多分一列目もあるし、先生に近いから、一生懸命眠気に耐えてるのを後ろから見てわかるんですけど、首を振りながらね、一生懸命首を回しながら、寝ちゃいかん寝ちゃいかんみたいな感じで、一生懸命ブルブルブル、ビートたけしのような首の回し方っていうか、耐えてるんですよ、ずっと。お、耐えてるな、一番前で耐えてるな、大したもんやな、もう、真面目やな、と思いながらずっと。そう、だから朝8時から夕方4時半、5時前ぐらいまでやるんですけど、耐えてましたね、そのお兄さん。ずっと耐えてて、耐えに耐えてて。で、1時間に1回10分間の休憩があって、そこでトイレとか、タバコ吸いたい人はタバコ吸うみたいなのがあるんですけど、それでずっと耐えて耐えて、で、次の日、2日目も始まって、2日目は午前中の途中まで、1時間だけ授業やって、2時間目に試験をやって、試験が終わったら残りは実技みたいな感じかな。で、やってましたけどね。その二日目にそのお兄ちゃんが、一番前、僕一番後ろなんで、僕の横の通路を通って一番前の席にずっと、歩いていく朝一ね。見たら、首の両方二箇所に サロンパス貼ってきた。もう、シッパ貼っとんすよ。もう、ワロ。ワロタ、昨日首回しすぎて痛めとるやんと思って、もう、ワロタな、あれ見て、笑っちゃいかんで、爆笑はしないですけど、もう、ぐっとこらえて、いやいや、貼っとるし、と思って。だから、肩の筋の右肩からの、尾根というか、首に立ち上がるところに、と、左右ね、肩から首に立ち上がるところに一枚ずつ白い湿布が貼ってあって、もう、嘘やろうと思って、笑ったわ、あれは。で、あれで、結局湿布貼ったまま、二日目を首を優しく回しながら、また眠気に耐えてる。癖、もともとビートたけしのみたいに首を回す癖があるのか、眠気を冷ますために首を回してるのか、でも、シッパ貼ってくるんやけど、多分、まあ、眠いのに回しすぎたやなこと、かわいそうと思って笑ったらいかんけど。いや、あれおもろかったな。あれが最大おもろかったね。ちゅうね。で、実技は実技で、実技、教室ではマイクがあったけど、その、実技会場になると横でフォークリフトの講習があってうるさいし、で、建屋の中ではやるガスの講習なんですけど、実技の練習って安全、その、ガスのつなぎ方とね、安全の確認の仕方の手順みたいなのを、マスクした先生が、マスクをずらして、マイクなしで、肉声で、20人分かれて喋るんですけど、喋ってたら、マスクカパカパして、だんだん喋ってると口にかかってきて、結局声が聞こえなくなって、最終的に、おじいちゃん先生なんですけど、諦めてマスクをしたまま喋り出して、もう聞こえないんですよ。だから声小さいんですよね。でも聞こえんけど誰も聞こえませんとは言わんし、俺もうなんとなくその、10文字中3文字ぐらいが聞き取れるみたいな感じで、風向きもあるし、なんとなくで、で、まあ動きはこの手順でこうやってガスをつないで、こういう手順でやりますみたいな。で、こういう流れで、火をつけて鉄板を切ってもらいますみたいな流れです。ガスをつないで、ゲージをつないで安全確認して、漏れチェックして、圧を整えてみたいないろいろ手順があって、でその説明があって、順番に21番から40番までの20に並んでるその僕らの班のトップバッターの若い兄ちゃんが全然聞いてないですよね。これが全然聞いてないっていうか、でもでそのやり方とか前日の講義でもこういう風にやりますとか安全確認をこうしますみたいなのを一応なんとなくはやってるんですけど、もう全く生まれて初めて今来て今から、みたいな人、嘘みたいな、会社のね作業服でもうすごいよなと思って、もう全然ダメで、次あれやってこれやってって言われても何のことかピンときてないみたいな、と言いますとみたいな感じで全部先生が手取り足取り教えないと進まないんで、だいたい10時ぐらいから始まるけど、その人で20分ぐらいかかって、20人って何分かかる、これ何時間かかるのみたいな。で、3時半に終わりますみたいな感じだったんですけど、こう終わらんぞっていう暗雲立ち込む1人目から。そっからもう2人目、3人目って、みんなその前の人を見て、次は、その人数が続く、増えるに、何、進むにつれ多分、早くなっていく、多分計算だと思うんですよね。手間が省けていくというか、前の人を見てれば引っかかったとこ手順がだんだん頭に入ってきて、どんどん容量が良くなる。でもずーっとみんな前の人のを見てないし、嘘やろと思ったんですけど、で、意外にみんな次何やるか、一個、その次の作業の動きが全部止まるっていうので、先生がもう、で、これはこう、これはこう、これはこうで、毎回言うから、次の人も10分とか、だから15分とか、そんな人続出で、で、もう後半の後半、もう10人、20人中13、4番目ぐらいの若い兄ちゃん、ずっとそこまでもうすごい、もう午後になってた。昼1時間半、2時間ぐらい経っても進まず、で、昼の続きからまた続きが始まって、またそこから1時間、2時間経って、やっと回ってきた若い兄ちゃんがまた全然聞いてない、見てないし、寝とったんかなぐらいな感じで。で、アセチレンと酸素っていうボンベを2つ繋ぐんですけど、酸素を繋いで、その、切断器っていうか、そのガスが吹き出す、その、 バーナーみたいなやつの通りの確認をしますみたいなのがあるんですけど、それもあの、繋いじゃいけない、酸素じゃないアセチレンのガスの方を繋いで、プシュッとやるみたいな、危ない危ない危ないみたいなのがあったりとか、今みたいな、その何時間も何、十何人やった後にみたいなのとか、その後、グトリフのコントみたいなおじちゃんが出てきて、もう本当あの、酸素を閉じて、で、あの、ガス調整器のゲージを外すときに、外せって言われたのに、また酸素を解放してとか、ガスを解放してとか、やっちゃいけ、危ない、もうめっちゃ危ない、やっちゃいかん手順、一回閉めたのにまた開けるとか、もうなんか吹っ飛ぶんじゃないかぐらいね、もうなんか、先生が後ろ目を離した隙に、何やってないちょみたいな、その人も20分以上かかって、でもずっとそんなんで、で、一人だけ、ちょっとだけ詰まったけど、一人だけやったっすね、僕が見ようと。僕が一番最後なんですけど、一人だけやったっすね。そこそこ、次これやる、次これやるっていうのも、20人中、そのおじちゃんだけっすね。で、結局3時半に終わるっていうのが4時過ぎて、で、僕最後っすよ。僕はもう見ててもう覚えちゃってるんで、で、唯一だから、結果的に唯一ノンストップで間違いなく手順を踏んで動いたんだ。たった僕一人、僕だけだったっすね。ほんと。だから多分です。3時半に終わるっていうのが4時過ぎてるし、お前ミスるなよみたいなプレッシャーというか、で、一番ミスとった奴らが、まだかなやってらんねえぜみたいな感じで足組んでこう偉そうな態度で座ってるやつとかを、お前やろみたいなのが、あんたのせいやろみたいなのがいっぱい不思議な世界だなと思いながら。僕はノンストップ、多分最速で、パンパンパンパンって、ノーミスで終わらして、はい終了みたいな。はい集合みたいな。片付けもしましょうみたいな。で、今から、合格者には免許証をお渡しますまで、あっという間にそこから、まあ遅れとったっすけど。でも、その、次の方ってあの、エプロンしたり、革の腕カバーとか、いろいろこう、保護具をつけながら、次の二人ずつ準備して、次の人がその、保護具をつけてスタンバイするって時に僕、で、僕の順番になって僕がスーッとその、位置について、やろうとしたら、先生がもう今までいろいろずーっとやってきたけど、こんなに時間かかったの初めてって言って、ですよね、これ。すごいっすよね、今日みたいな。僕は初めてですけど。こんなにすごいっすね、みたいな。こそこそ話しながら。で、僕はノンストップで、どうですかって感じは。いや、すごい。先生が嘆くほど、始まって以来の出来事だって、確かにでもひどかった。あんなに人の話とか、今でも、時代が時代なんか、教えてもらってないことはやらないとか、わからなかったら変な動きしないとか、だから背中で仕事を覚えろ昭和システムみたいなのがないんかなみたいな。まあ、前の人を見てればみたいなのも、全然そうね。びっくりした。みたいな。ええ。まあでもまあ、出張なんで楽しく。まあ、現場から離れてましたけど。ねえ、だから、エキゾチカのライブがあって3連休を取った後に、火曜日だけ出勤して、水木出張で、で、金土出勤して、今日休みみたいな、そんな感じなんで、もうね、今月はとにかくあんまり出勤しない感じになるっていうかね。まあ、そんな感じですけど。で、そんな曲。で、まあ、せっかくなんで、エキゾチカ、また、美しき果てより、もう一曲、ぐらい。これ桃梨の、次元さんの作った提供、楽曲提供。だから、配信マラソンの時のやつなんかもしれないですけどね。作曲が次元さんになってましたんで、その曲を、皆さんだから、ライブに行ったら、買いましょう。もう、すぐなくなると思いますけど、そんな曲、言いましょう。さあ、言いましょう。エキゾチカで、四つ角の愛か。
エキゾチカで四つ角愛花でございました。
桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン、略しとるネッポン。はい、ということでお送りしております490回でございます。あー、スカイジンニューアルバム早く聞きたい。11月22日 CB に行って買ってください。なくなるよ。これです。これを買ってください。俺は5枚買いました。スカイジンは10枚買ってください。で、あの、グッドスピード仲間に配ったらいいよね。グッドスピード仲間に。リスナープレゼント。あと、配って回るっていうね。そう、そういうことで。早めにお願いします。買ってくださいね。はい、行きましょう。これ。ハッシュタグオルデポ。
ハッシュタグオルデポ。
はい、クリス・ペプラーです。ハッシュタグオルネポでございます。 X ハッシュタグオルネポでつぶやいて、ポストしていただきました。ありがたい。ポストを紹介するコーナーでございます。最新からいきたいと思います。ザボさんいただきました。2025年11月5日、今日のご拝聴、オルネポ489回ということで、よろしくお願いします。これなんかだから、聞きました、聞いてくれっていうことですね。ハッシュタグベカフェ、あとハッシュタグマシナシ、ともに新作アップ中、ぜひ聞いてくらはい、ザボって書いてます。はい、ユートバーズ都市伝説スタジオデザボ、X クロッシング、はい、皆さん聞いてください。もう聞いてないよね、ベカフェもマシナシも。マシナシなんていうか、回しなしでみたいなやつよね。今夜は回しなしでやったっけ、確かそんなやつよね、確かそんなやったかな、みたいなね。はい、ということです。はい、あ、でそうそう、今日ね、さっきあのたまたま見たら、ポッドキャストランキングのスタンドアップコメディアップルポッドキャストの部でオルネポがなぜか9位にベスト10に入ってたっちゅう、びっくりした。なんか年に1回か2回あるよね、この不思議なね、ベスト10に入るやつ。なぜでしょうってことです。はい、ありがとうございます。システムがわからないから、ザップね。はい、そして世界の椿ライドからいただきました。世界の椿ライドは一体何をポストしたんでしょうか。新宿に来たなら声をかけてくれればよかったのに。ちなみに東京都庁に行くときは新宿駅から地下道をまっすぐ西に進むと地形の関係でいつの間にか地上に出ていて、地上に出たあたりに都庁があるよ。マジかい、全然わからんかったわ。もうぐちゃぐちゃな、あのベニヤ板だらけで工事中間がね。帰りは大江戸線に乗って新宿戻ったけど、まあでもそう、新宿といえば、椿ライド、眠らない街、支配人椿ライドですけど、まあ僕もすぐ帰ったんでね、展望台上がってお土産買って吉野家行ってすぐ戻ったんで、もう新宿巨大すぎて、あんなとこで地震とかなんかなって、もう帰宅難民みたいなの中に巻き込まれたらもう空港行けんなみたいな感じもしたんでね、ゆっくりする時間がないな。アゴダの安い飛行機プランなんで、いい時間じゃない。中途半端な時間中ね。早めにでも戻っとってよかったよ。ほんと。間違ったけどね、ターミナルね。大ごと満金たんですよね、あれね。はい、ありがとうございます。さあ、続きまして。サニトラさんからいただきました。ウベゾチカ最高の夜でした。ピックアップも、ビッグヒップも良い。ライブハウスでしたね。ジョンさんに音作りのことを教えてもらい、ファズが欲しくなりました。笑。私は歪み系メタルゾーン一択だったので、笑。文化の日は配信マラソン見直す半日になりました。ああ、なるほどね。そう、ファズってよく、俺もなんかわかんないけど、ファズっていうそのあるよね、エフェクターがね。俺もよくわからんのね、あれね。大体でもレスポールとアンプで歪ませるだけみたいなのあるよね。フルテンにしてね、全部マックスにしてね、つまみをみたいなのもあるしね。そうそう、まあよかった。ほんとビッグヒップはほんとコンパクトなライブハウスで、音もねいいしね、そんなに爆音 が苦手な人でも聞きやすいライブハウスじゃないかなと思って、箱にぴったりな音を作っている感じがしたんで、無理してないっていうかね。で、料理もあるし、飲み物もね、あるし、飲みに行く感じでもいいかなっていうのもあるしね。だから僕も今度全然関係ないイベントに入って見に行ったろうかなと思ってますけどね。はい。ちゅうことでございます。あとはなんか飛んでないかな。なんかでも、飛んでますね、多分。ハッシュタグが飛んでますね。どこ行ったんだろう。あとアポロさんが行ったと思ったんですけど、飛んでますね。飛んでますね。どっか飛んだ。なんかどっか飛んだよ。これ最近なんかおかしいよね。飛んでます。多分アポロさんにもいただいてたと思います。ありがとうございます。今もうタイムライン上順番に表示されないシステムになってます。よくわかりません。はい。ハッシュタグ検索ができないです。だと思います。ありがとうございます。ハッシュタグオルネポでは皆様からのポスト、心よりお待ちしております。ハッシュタグオルネポ、カタカナでハッシュタグオルネポで、お気軽にポストしていただければ、私、大変喜びちょもらんま、マンモスレピーでございまーす。以上、ハッシュタグオルネポでした。桃屋のおっさんのオールデイズだネッポン。
いやもう何ですか。
私じゃダメ。
私じゃダメ。
はーい、エコついてるエンディングでーす。
てててててててててててててててててててててててててててててててててててと、
はい、山口の片隅からお送りしました、宇部市の中心からお送りしました、桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン第490回でございました。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン、短く略すとオールネポン。はい、ということで来月どちかが東京に来るよスペシャルで8時間89、98秒でお送りしました。だから12月19、20、東京に行きますので、最寄りの皆さん、ポッドキャスト大勢、行ったったらいいんじゃないですか。19日は渋谷、ギルティ。20日はワンマンライブを、東京でワンマンライブするってすごいね。荻窪、クラブドクター。ってとこであるらしい。詳しくはおつみさんのポスト、また僕も見つければリポストします。詳しい時間とかは出てないんで。あと最寄りは11月22日いい夫婦の日、ナミラさんも絵と歌展をやりますけど、エキゾチカもライブハウス CB で、ライブハウス CB25 周年記念の、周年イベントに参加という感じになっとるそうです。はい、僕は淡々と生きてまいります。はい、ということで、はい、オルネポエンディングテーマ、笹山でブラックインザボックス。
初めから来ちゃいないさ、重ね合わせてばかりじゃ剥がれてく、並べ立てたのは今までの理由だろう、そんなものよりも今を聞かせて、答え合わせならまだ早すぎる、未来など見間違えるものさ、行方不明のままの昨日を探すより素敵なことを語ろう、悲しみは分かち合ってゆけるものじゃない、 Black and Beauty 鳴らすのさ、誰に届くはずもないこの夜を埋める二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ、誰に届くわけもなく消えてゆく声を 拾い集めた継ぎはぎだらけのブルーツ。先など初めから決めちゃいないさ。誓い交わしたものさえ消えてゆく心。踊るなら約束はいらないから、そんなことよりも声を聞かせて。運命論なら信じちゃいない。明日などこの手で開くのさ。光も見えないままの希望を嘆くより、その確かな絶望に浸れ。喜びは待ち焦がれるだけじゃつかめない。 Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎだらけのブルース。信じることにも疲れた。初めから何もなかったのだろう。行方不明のままの昨日から抜け出さずにいたのは僕の方。光などどこにもない、まして闇などありもしない。瞬き一つで変わる。Black and Beauty 鳴らすのさ。誰に届くはずもないこの夜を埋める、二人だけのわがままなリズムで Black and Beauty 歌うのさ。誰に届くわけもなく消えてゆく声を拾い集めた継ぎはぎなままの Black and Beauty in the first lady。 消え失せるばかりのこの夜を埋める、埋める、埋める。歌おう Black and Beauty in the first lady。 消え失せるばかりのぬくもりはもういらない、いらない。 Black and Beauty。 消え失せるものなどもう何もない。
東区若宮と交差点付近から全世界中へお届け、桃屋のおっさんのオールディーズ・ザ・ネポー。